夢ドリーム
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは先週に続き、先月世田谷の共同にオープンした花屋リンマルシェ代表、川島遥さんです。川島遥さんはまだ綺麗なうちに廃棄、捨てられてしまう花をロスフラワーと名付け、ロスフラワーの再活用を行うフラワーサイクリストとして精力的に活動されています。今週も株式会社リン代表、川島遥さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストはフラワーサイクリスト、川島遥さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、前の週にたっぷりと伺いながら、そのフラワー、花への愛も聞きましたが、改めて川島さん、はい、お仕事だったり実績について教えてください。
はい、ありがとうございます。はい、お仕事のね、お話改めてさせていただくんですけれども、今株式会社リンという会社で、フラワーサイクリストという肩書きで活動しております。で、具体的に何をしているかというと、ロスフラワーと言われる廃棄予定の花ですね。これが例えば、花農家さんで出てしまう規格外といった、ちょっと枝が短い、形がちょっといびつといったお花を買い取りさせていただいて、それを空間装飾をしている事業として、立ち上がった会社となっております。具体的にはユニクロさんであったりとか、資生堂さんであったり、ファンケルさんであったりとか、いろんなね、企業様のイベント装飾であったりとか、店舗装飾っていうところを担当させていただいております。
うん、でそんなリンさんがマルシェとしてお花屋さんもオープンしたんですよね。
はい、ありがとうございます。そうなんです。今回世田谷区にある共同駅に実はお花屋さんをオープンさせていただいております。
うん、コンセプトとしてはどんななんですか。
はい、ありがとうございます。花のね、命がね、循環しているというところで、世界一ね、お花の命が循環している花屋を目指していきたいなと思っております。
うん、セレクトとかどんな点イメージをして選んでらっしゃるの。
はい、そうなんで、実は花も生花もね、売ってるんですけれども、その後お花って捨てるのもったいないじゃないですか。うん、でそのもったいないお花を、じゃあまずはドライフラワーにしてブーケにしたりとか、飾れるっていうものがあったりとか、じゃあその花押し花にして、ちょっとした壁紙だったりとか、パネルだったりなるような板状のものが、実はね、企業様と一緒にコラボした製品があったりするんですけど、そういったものだったりとか、それでもボロボロになっちゃったものは、日本香堂さんとコラボしてお香なども実は作っております。それもね、販売しておりますので。
すごい、多岐にわたる。
そうなんです、花というところ多岐にわたってるんです。
すごい、ね、まさにアップサイクル、さまざまな循環をされてるかなと思うんですが、はいはい、ではその遥さんが、はい、そのお花業界に入ったきっかけってどんなとこ。
はい、ありがとうございます。そもそも入ったきっかけというのは、もともと私植物であったり自然が好きで、その延長で山登り行ってたりとか して、まあ、自然がこう当たり前のように身近にあったんですけれども、それをなんかクリエイティブな仕事できないかなって思った時に、ちょっとね、23区内にあるお花屋さんでね、お仕事をしておりました。まあ、それこそ表参道であったりとかで、ある、うん、まあ、ちょっとこう高級住宅街の中にあるお花屋さんで、まあ、働いていたっていう時期があったんですけれども、そこでね、あ、結婚式終わったらこんなにお花捨てちゃうんだとかっていうところで、捨てられてしまうお花をねたくさん見たんですよ。それこそクリスマスの25日にプロポーズ用で用意していた真っ赤なバラが、25日で終わって閉店しちゃうと、翌日からねお正月になるので商品が全部捨てちゃうんですよ。300本とかバラがね、すっごいもったいなくて、1本800円とか500円のバラですよ。それもったいないなと思って、それを何か活用できないかなと思って、まあ、こういったねお仕事をしております。
活用するとなると、はい、まあ、そういった形でいろんな活用法があるのかなと思うんですが、はい、どうです？
そうですね、一番最初当時は活用の方法として、まずドライフラワーにして、ドライフラワーブーケにして、それこそ青山に、ね、あるようなファーマーズマーケットで販売してたんですよ。
そうなんだ。
でそこにロスフラワーって名前をつけて、どんなお花ですかって質問をねお客様からいただいて、実はお花屋さんでこういったお花があるんですよって説明をしたら、皆さん、え、そんなお話あるの知らなかったみたいな形で、まあ、皆さん共感していただいて、3人のうち2人は買ってくださるっていうような形でイベントをしてました。
ね、今お召しになっている、はるかさんのお洋服もお花がねあしらっ て、とっても可愛いですし、はいはい、
ありがとうございます、
ね、いろんなチャレンジしてますよね。
そうなんです。もともと私がね物を作る上で服飾っていう、まあ、技術を大学で学んでいたので、アパレルに対しての、まあ、知識も最低限あるんですね。まあ、それもあってもともとアパレル業界に行きたかったっていう思いもあって、まあ、20代は過ごしていたんですけれども、まあ、20代はなかなか私は就職だったりとかそういうのうまくいかずに、まあ、自分で新しい道を切り開いたっていう意味でもあるんですが、まあ、なんか回り回ってアパレルに行きたかったけれども、今の仕事に就いたら自分の好きなお花のテキスタル生地をね、お洋服の生地作って今着てるんですけれども、ブラウスを作ったりエプロンを作ったりとかっていうことで、結果好きなことが全部できているという形になっております。
つながってるね。
はい、
ね、そんな思いもあってっていうところで様々ね、はい、こう挑戦もされてきたかなと思うんですが、はいはい、海外で の、 あの修行じゃないけど、はい、チャレンジもされたんですもんね。
ありがとうございます。そうなんです。実は、まあ、お話していた中でお花屋さんで私働いていきいた期間って合計で半年ぐらいしかないんですよ。でその期間ってあんまり技術的な部分って学べなくて、じゃあちゃんと自分で技術を習得したいなと思って、実はパリにねお花留学させていただいております。
どうでした？パリの。
パリはねもうお花の文化根付いててね、もう毎週末マルシェがねあるんですよ。最寄り駅にだいたいマルシェやってるんですけれども、あのそのマルシェで野菜売ってたりとかワインとかチーズとかいろいろね売ってるんですけど、そこに花屋も入ってます、でその花を絶対皆さん買って帰るんですよ。ワイン、チーズ、お肉、野菜で花を買って抱えて帰るっていうね、男性もいっぱいいます、女性もいっぱいいます。その光景が本当素敵で、これもっと日本に広まったらもっともっと日本って豊かになるんじゃないかなっていうのを私確信してます。
ね、まさに心の豊かさだななんて思うし、はい、その話が今リンマルシェにつながるのかななんて思ったりもしたので、はい、世田谷がよりまたね、はい、花で豊かになったらいいななんていうふうにも思うので、はい、また後半でもお話を伺わせていただきます。はい、さあそんなはるかさん選んでくださった曲教えてください。
はい、今日は藤井風さんでグレースという曲を選べさせていただきました。
また歌詞も素敵なんですよね。理由は？
はい、はい、このグレースという歌詞は、まあ、人にフォーカスしてるんですけれども、この人がいかにこの世の中にこう使命を持って生まれてきているかであったりとか、この世の中でどういったことを成し遂げていきたいかであったりとかがメッセージとして込められております。で、藤井風さんはね、それこそ歌でね、いろんな方を魅了して、でいろんな方を元気づけたりとかいろんなことをしていると思うんですけど、私はね、なんか花を通していろんな方がね、人生花咲くような人を一人でも増やしたいなと思って活動しているので、その思いもなんかこう共感してこの曲を選ばせていただきました。
それではお聞きいただきましょう。藤井風、グレイス。世田谷ドリームプロジェクト、今日はフラワーサイクリスト川島春香さんをお迎えしています。いや、春香さん、 X とかもね拝見した時にロスフラワーに命を宿す人、はい、そして幸せの循環を生んでるななんて、本当に素敵な活動をされてらっしゃるんですが、はい、そんな春香さん表す本も販売されてるんですよね。
はい、 はい、そうなんです。ありがとうございます。実は今まで2冊ね本を執筆しておりまして、まず1冊目が、お家でフラワーサイクルアートって言って、お花のね命を長く楽しむための本を出しております。でこれはどういう意味かというと、生花からドライフラワーにして、でドライフラワーにした後もどうやって飾るかっていうノウハウを、本当に初心者向け、本当にお花屋さんに行ってどのお花を買ったらいいかわからない方向けに簡単にまとめたのがこの1冊目です、で2冊目がいつまでも美しい染色ドライフラワー図鑑というところで、これはね結構ねマニアックで、あのコアな本なんですけれども、80種類のお花たち、植物たちが染色液を吸って、染色を吸ったカラーリング、白の例えばカスミソウが青だったりとか、いろんな色に染まったドライフラワーを集めた図鑑になっております、
でお花もこうね染色したりとか、ドライフラワーにすることで違った表情も見せてくれますし、またその家の中の飾り方で、ほんとアクセントになったり心が豊かになるななんて本を見ながらこう癒されてもいたんですが、そんなはるかさんもこう受け継いでいきたい、伝えたいというところで、スクールも開講されてるんですよね、
ありがとうございます。あのねフラワーサイクリストになるためのフラワーキャリアアカデミーという、スクールも開講しております。
キャリアのアカデミーなんですか、
はい、そうなんです。実はお花のね、技術だったりとかアレンジメントの、デザインとかももちろん学べるんですけど、私たちどちらかというとそれをお仕事として女性が自立できるようなビジネスのノウハウをお伝えしているのがこのフラキャリ、略してフラキャリというんですけど、のスクールをやっております。
奇跡。お花は好きだけどどうビジネスにするのかって結構悩んでる方多いんじゃないですか。
いやそうなんです。あの実はお花って趣味から脱却するの難しいんですよ。趣味からお仕事にするっていうこの境目が非常に難しくて、でそこを例えば年月収30万円とか月収100万円とかでも目指せたらすごく嬉しくないですか。
夢ありますね。
すごい夢あるじゃないですか、
はい、
でそういった女性を一人でも増やして、で好きなお花でそのお花をいろんな方にこう届けられるフラワーサイクリストを増やしたいなと思ってこのねスクールをやっております。
どんなメンバーというか受講生がいらっしゃるんですか。
はい、受講生は実は大きく分けてもうほぼ女性なんですけど2種類いて、まずは20代や30代のこれからのキャリア働き方をこう見直したいっていう女性が多いです。なのでまずは正社員でお仕事してるんだけど、まずは副業から週末お花屋さんやりたいですっていう女性がやってきます、でそういった方はね私と割と年齢が近かったりだったりとか、そういったアドバイスもいろいろしてますと。でもう一つは子育てが一段落して、で自分の時間が増えたから、でそれでなんか好きなお仕事、お花が好きだからそれでじゃあ月収30万ぐらい目指したいなっていうような方がいらっしゃいます。
でもそれもやっぱり循環というか、その卒業後もつながってたりするんですか、
はい、そうなんです。ありがとうございます。実はお花のスクールって、例えば卒業したらじゃあみんな自分で頑張ってねっていうのがもしかしたら多いかなと私は思うんですけど、そうではなくて私たち卒業生をコミュニティとして、あのアンバサダーというコミュニティがあります。でそこで100人ぐらいいるんですけれども、そこに入っていただくことによって自分がやりたいお仕事をもうすでにしている先輩、ワークショップとかマルシェとか装飾とかしてる先輩の元についていってちょっと学びながら、でその後卒業後もじゃあ自分もお仕事しようみたいな形で、独立がしやすいコミュニティっていうのが一人で頑張らなくていいっていう仕組みがもう出来上がってます。
すごい。バックアップがあるとそのね、あの花への思いだったりとか、はい、夢って叶えられるような、ね、
はい、
チャレンジになりますもんね。
そうなんですよ。で私たちはね、こう凛としてお仕事をねたくさんいただきます、大きい装飾もありますし、例えばブーケ1000個作ってくださいとかあるんですけども、そういったね受注を、いただいた時に一緒に制作する仲間としてこの卒業生にもお仕事を依頼しております。
素敵。もう凛仲間が増えていく、
はい、
形になりますもんね。
そうなんです。もう仲間が増えることによってフラワーサイクリストがいっぱい増えて、その仲間みんなでじゃあロスフラワーを減らして、じゃあロスフラワーでお花の文化を広げて心豊かな暮らしを増やそうねみたいなことを活動しているメンバーが、ね、私の分身がねいっぱいいるって感じです。
素敵だよ。でもなんかいろんなチャレンジしてるはるかさん、これからもチャレンジしたいこととか夢もあったりするんですか。
いやもう夢いっぱいありますよね今ね。夢、ありがとうございます。これちょっと今日お話ししてないんですけど、来年イギリス行きたいなと思ってます。
イギリス行く、
ね、イギリス、はい、
狙いというか思いは
狙いというか、まあ、やっぱり植物だとか花の文化ってそれこそイギリスやフランスとか、まあ、欧州がねメインでねすごく、広がっていると思うんですけれども、やっぱその現場を知るって意味もあって、来年はねチェルシーフラワーショーって言って、うん、聞いたことあります？チェルシーフラワーショーって、うん、実は世界の、三大園芸コンテストっていうところで、イギリスのロンドンの市内にあるチェルシーっていうエリアで、まあ、いわゆる600社ぐらいが集まって、で庭を作るっていうコンテストがあるんですけれども、そこで、まあ、ちょっと来年はねこう世界一のコンテストに出てみたいなっていうところで、まあ、あるねこう先輩だったりとかにこうつかせていただくんですけれども、まあ、海外進出っていうところを今目指しております。
すごい、東京から世田谷から海外へね、はるかさんの活躍がもう止まらないなっていうふうにも感じたりはするんですが、はいはい、そんなはるかさんに、まあ、会える場所だったりとか、はい、イベントなどもあるのかななんて思うんですが、はい、ぜひ告知最後いただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。今回ね、リンマルシェというところで世田谷をね、うん、共同にお店をオープンしているんですけれども、今後ね展開であった夢っていうところで、まずは一つコンセプトでもある、世界一花の命が循環しているお店っていうところも体現しつつ、まずはその花の文化を広げる、花のこう命を長く楽しむっていうことを一緒にやっぱやっていく方だったりとか広げていきたいです。なので花行くっていうところでね、子どもたちにお花を体験してもらえるようなワークショップをまず年内12月にやって、で1月以降はそれがね理科の、側面であったりとか、お花を絵を描くっていうのは美術の側面っていうところで、お稽古という形で子どもたちに花育を広めていきたいなと思います。
すごい、もうねより花で満たされる生活、もう東京そのこの世田谷でも花のある文化が広がっていきそうだなと思ってますので、
はい
はい、ぜひはるかさんこれからもチャレンジ頑張っていただけたらと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ラジオどうでした？
すごくね楽しくて、やっぱりあやさんとはもともとねお友達っていうところもあって、すごく生き生きといろいろお話しさせていただきました。
うん、ね、また本当来年のチャレンジとかも含め、はい、経過報告とかもしていただけたらと思うので、
は
い、
ぜひぜひ皆さんにもねこう話いろいろさせていただいた中で、こうちょっと興味あるなと思ったら、もしお店にもね来ていただいてもいいですし、まあ、先ほどちょっとお話しした、フラワーキャリアアカデミーというスクールにもね、もしかしたらこうご縁あって入っていただいて、一緒にお花のね活動を広めていただいてもいいのかなと思うので、ぜひぜひ世田谷区の皆さんとお花の文化を広められるのをすごく楽しみにしております。
ね、2週にわたりましてお送りしたゲストはフラワーサイクリスト川島はるかさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今回は先日のゲスト宇都宮聡子さんからご紹介をいただきました。さあそれでは呼んでみましょう。正代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は東急大井町線九品仏駅から徒歩3分、轟通り沿いにあります、ま、自由が丘からも奥沢の駅からも歩いてこれますね、カフェ縁をご紹介します。お話はオーナーの倉田恵子さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、なんか私初めて来た感じがしない、なんか前も来たことあるんじゃないかなっていうくらい居心地のいいカフェ。
ありがとうございます、
ね、ということでカフェ縁さんなんですけれども、こちらはいつオープンでしょう？
2023年の6月1日にオープンしました。
じゃ大体1年半ぐらい。
そうですね、うん、
またどうしてこの九品仏という町にカフェを？
実は一番初めは自由が丘でケーキ屋さんをオープンしたかったんですけれども、やはりちょっと自由が丘の街が賑やかなので、もう少しゆったりと、先ほど言っていただいたみたいに居心地のいいスペースにできるように、自由が丘駅から少し離れて大井町線の九品仏駅の方にお店を出させていただきました。
じゃあもうずっとカフェ業といいますか飲食業を？
そうですね、20代の頃から、まあ、パスタ屋に行ったりコーヒー屋に行ったりケーキ屋で修行したりっていう形で飲食業をずっとやってまいりました。はい、
そしてこのカフェ縁、ね、ENN で縁なんですけれども、店名の由来は？
はい、 カフェ園の店名は丸く皆さんとご縁がつながるようにというところで、ご縁の縁を入れさせていただいてカフェ園にさせていただきました。
先ほどショップカードをいただいたんですけれども、はい、かわいいこうくるっと丸く切り取られて、
はい、そうですね、一応クレープとガレットを出しているお店なので、伸ばす時の T 字のトンボという棒で丸く円を描くように、切り抜いていただきました。
それがトレードマーク。なるほど、
はい、
メインはではクレープやガレットがおすすめ。
そうですね、クレープガレットで、最近はたくさんガレットを食べたいっていう方が検索していただいてお店に来ていただくことが多いんですけれども、その他にもパスタですとか、あとオムライス、あとケーキなんかもやはり置いてるので、昔喫茶店で食べた懐かしい味、まあ、クリームソーダとかも含めていろいろやってますので、はい、いろいろ楽しみに来ていただければなと思います。
はい、ということで今日はおすすめのメニュー何でしょうか。
ガレットコンプレットで、今日は野菜をトッピングさせていただきましたので、割と見た目も豪華に、あとお野菜もしっかり取れるという形で、はい、おすすめです。
はい、このコンプレットっていうのはどういった意味になるんでしょう。
はい、コンプリートの意味から来ていまして、卵とハムとチーズ全てが入っているものをコンプレットと言います。
はい、ということで早速いただきます。この真ん中のね、卵の黄身がこうカットするととろーっとなって、いただきます。うわ、おいしい。本当にまさにコンプリート。この卵の黄身のとろっと感とハムのボリューミーなところと、そしてガレットのこのしっかりした味わい、おいしい。
ありがとうございます。
なかなかガレット食べられるところって意外と少ないですよね。
そうですね、最近は少しずつ日本の中にも出てると思うんですけれども、はい、グルテンフリーなところも皆さん結構気に入られてるようなので。
そうなんです、実は私グルテンフリーしてて。
ですか。
だからすごい嬉しい。
よかったです。
通います。
ぜひぜひお待ちしております。
はい、では最後に倉田さんの夢教えてください。
はい、居心地のいい場所に大切な人と過ごしていただける方が増えたらいいなと思いますので、たくさんの方に楽しんでいただける居場所になればなと思ってます。
もう私初めて来てそう感じたんでなってると思います。
本当ですか。はい、じゃあぜひそれを皆さん見に来ていただければなと思います。
はい、ということで今週は奥沢にありますカフェ縁をご紹介しました。お話はオーナーの倉田恵子さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
美味しそう。なんか大切な方と行きたい場所ですね。ヘルシーで体も心も喜びそうです。倉田さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。ここで番組スポンサーのフェイスネットワークからお知らせです。夢を応援するプロジェクト、世田谷ドリームプロジェクトのダンス部門として、世田谷夢ダンスコンテスト、略して夢ダンを開催します。東京都内在住在勤在学の29歳以下の方を対象に、ドリームをテーマとしたジャンルを問わない創作ダンスを募集します。踊りたいけどステージがない、大勢の観客の前で自分を表現してみたい、そんな皆さんが日頃のパフォーマンスを発揮する絶好のチャンスです。賞金総額はなんと100万円。最終審査はキャパシティおよそ400名の成城ホールで公開パフォーマンス審査を実施します。最終審査の審査員はダンサーとして第一線で活躍されている TRF のサムさんが務めます。サムさんをはじめ審査員、観客を前にしてのステージパフォーマンスが叶いますよ。挑戦するあなたの熱いパフォーマンスを観客全員にぶつけてみませんか。応募の締め切りは今年のクリスマス12月25日まで。 詳しくは夢団特設サイトまたは夢団インスタグラムをご覧ください。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
ああ君の夢を教えて、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。